情報プラザヤオ、毎月第3木曜日は健康万歳をお届けしています。本日は八尾市立病院の臨床心理士永井直子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
永井さんはこの八尾市立病院に勤められて何年経つんですか？
今で6年目になります。
そうなんですね、
はい
はい、でお勤め、所属ががん相談支援センターということなんですが、
はい、
このがん相談支援センターというのはどういったところなんですか？
はい、がん相談支援センターというのはがんに関する疑問とか悩み事、がんになって起こる治療とかですね、はい、療養上の心配事、困っていることなどに対して問題解決のお手伝いや助言をさせていただく窓口というふうになっています。また相談以外にもですね、がんに関する情報を得ていただけるように情報提供というのも行っています。八尾市立病院は大阪府のがん診療連携拠点病院にあたるんですけれども、その各がん診療拠点病院にはこのような相談窓口の設置というのが義務付けられています。
そうなんですね、
はい
はい、でこの、取り組みというのはどういったものをされているんですか？
はい、当センターでは医療ソーシャルワーカー、看護師、臨床心理士というものが主な相談をお受けするんですけれども、必要に応じて栄養士さんだったりとか薬剤師で主治医に相談しながらチームで連携して対応させていただいております。
はい、
また当院では年に数回スタッフを中心にして講師となりまして、少人数で行うミニ勉強会というのを開催しています。で患者さんとともに勉強できたりとか話し合えたりする機会となっています。このミニ勉強会は2009年から始まったんですが、最近少しずつまた盛り上がりを見せているというか、はい、頑張っているところでして、で今年の6月では10回開催できております。
はい
はい、で内容としてはですね、食事のことだったり、抗がん剤のお薬のことだったりとか、乳がんのことで、私は心の辛さっていうところでテーマでお話しさせてもらったこともあるんですが、そのようないろんなことをテーマに一緒に勉強させていただいているのが当院の相談支援センターの特徴かなと思っております。
だんだんとミニ勉強会も増えてきているということは、もうこうやってほしいっていうお声も多くなってきてるんですか？
そうですね、今手探りでやっている状況ではあるんですけれども、患者さんにもどういったことをテーマにしてほしいかっていうのをお聞きしながら、次のテーマを決めて、
はい、
今は年4回ペースを目指してやっております。
はい、永井さんは臨床心理士ということですが、この八尾市立病院に来られて6年経たれて、この病院に来られるなんかきっかけっていうのはあったんですか？
八尾市立病院では初めて臨床心理士の募集というのがかかったんですが、新しい病院でどういったことが、初めてで手探りで何をしていいかわからないというところあったんですが、いろんなことをやってみたいなと思いまして、ちょうどその募集があったので、応募したというのが、きっかけにはなります。
永井さんが一人目だったんですか？
あ、そうなんです。
はい、でもなんか本当に手探り状況だったわけですよね。
そうですね、周りのスタッフの方に相談しながら、病院の中でどう動くのかっていうところまだはっきりしていなかったので、
はい、
そういったことは手探りではやってるんですが、比較的八尾市立病院はいろんなことをさせてもらえる、いい病院だと私は思っているんですけれども、そういったご相談しながらいろんなことを、やっています。
はい、そもそもこの臨床心理士というのはどういったものなんですか？
はい
はい、
多分聞き慣れない方も多いかなと思うんですが、資格としては文部科学省認定の財団法人日本臨床心理士資格認定協会というところが認定する資格になります。
はい、いろいろ心の、ケアをされる専門家っていうのはカウンセラーと言われたりとかあると思うんですけども、やはり違いっていうのはこの認定されている資格という。
そうですね、大学院というところで指定された大学院で、学ぶということが基本的に必要になってきまして、その上で資格試験というのを受けて臨床心理学を学んだ上で、そういった一定の水準を保っているという意味では今広く使われている資格だと思います。
はい、はい、具体的にそういった勉強っていうのはどういったことをされるんですか？
そうですね、大学院ではもちろんカウンセリングの実習というところもさせていただきますし、いろんな精神科だったりとか、まあ、いる学校とか臨床心理士は医療に特化した資格ではないので、いろんなところでの実習ももちろんさせてもらいますし、カウンセリングも教授とか同僚と同じ一緒に学びながらですね、ロールプレイも含めて、はい、するというところと、あと、まあ、研究論文を書くというところが、はい、勉強になりますね。
心のそういう病気っていうのは他の病気に比べてこう、うん、しっかり目に見えるものではないじゃないですか、はい、うんうん、難しいところってありますよね。
そうですね、やっぱり心っていうのは目に見えないものですから、で同じ病名とか同じ状態というふうに周りから見えても、うん、ご本人の感じ方とか、まあ、状況全然違いますので、うん、まあ、その個人に合わせて考えていくっていうことは難しいなと思いながら、はい、でも何かできることがあるんじゃないかなと思って関わらせてもらっています、うん、はいはい、
そもそもなろうと思った何か理由ってあるんですか？
そうですね、私割と子どもの頃から人の、はい、人間関係とか、うん、相手がどんな風な気持ちなのかなとかっていうことには結構興味があって、うん、
はい、
で学生時代ずっと女子校だったんですが、うん、まあ、そういった友人から相談にOK することもあって、
はい、
で人と関わりたいっていうか人と関わる仕事をしたいなっていう気持ちは持っていました、
はい、
で一回まあ大学も心理学の勉強をしてたんですけれども、うん、
はい、
まあ、その後一度まあ挫折というか就職、普通のまあ企業にやっぱ就職しようかなと思ってしたんですが、やっぱり何か人の心を援助する仕事に就きたいなと思って、まあ大学院に入学して学ぶことに、はい、決めました。
うん、何かこう友人の方から相談しやすい雰囲気があったんですかね、永井さんには。
どうなんですかね、あんまり感情的になることが少ないからかもしれないですけれども、もちろん私もお話を聞いてもらって、あ、なんか聞いてもらうってすごい楽だなっていうのがあったので、
はい、
まあ、そういったところでお互い相談しながらなんですけれどもね、割とこう、はい、感情的じゃないからかもしれません
すごく客観的にこうアドバイスもらえるような、
はい、うーん、どうなんですかね、はい、そうだったかもしれないですね。
でも小さな頃からそういう心の動きに興味があってだとおっしゃってましたが、
うんうん、
じゃあちっちゃな頃からこの人はこう考えてるとか、あの人はみたいなそういった感じですか？
いや、そこまで多分考えてなかったと思うんですけれども、そうですね、割とこう人間って面白いなっていうか興味深いなっていうのは結構ありましたね、今思えば。
うん、ちなみに人間観察とかもお好きですか？
あ、そうですね、自分も見られてると思うんですけどね、
はい、
うん、人がどんな電車の中乗っててもどんな感じかなとか、うん、
はい、
どんな関係かなっていうのは好きだったかもしれません
なるほど、
はい、
はい、まあ、その認定された資格だということを教えていただいたんですけれども、
はい、
医者として心療内科医とか、うん、まあ、精神科医とか、
うん、
いろいろこうあると思うんですが、
うん、
それとはやっぱり違う部分っていうのはあるんですか？
そうですね、もちろん心療内科や精神科っていうのは、まあ、お医者さんっていうところがお医者さんとそうでないという違いが、うん、まあ、大きな違いにはなるんですけれども、まあ、先生方は精神的な症状に対する治療っていうところをメインに、うん、行っていきますし、
はい、
まあ、クリニックや病院では薬を処方されるということも多いと思うんですね、うんうんうん、
はい、
で臨床心理士はどういうことをするかっていうと、
うん、
まあ、見立てっていうかどんなふうな状態かを見るために心理検査とか、まあ、行動の状態とかっていうのを見せていただいてアセスメントということもするんですが、まあ、一般的にはカウンセリングなどの心理療法でその後の面接っていうのを進めていくことが多いですね。
はい、
でカウンセリングっていうのは、まあ、精神科の治療と並行して行うということも多いんですけれども、うん、はい、まあ、例えば精神症状が重い時期っていうのは、うん、カウンセリングを先にするよりも、
はい、
先生の心療内科精神科での治療というのを、
うん、
お薬も含めた治療というのを先にした方がいいこともありますので、
はい、
まあ、そういったところもご相談いただければと思っています。
うん、
はい、
やはり治療の順番であるとか、うん、そういったのも患者さんにとってはその後良くなるかどうかも関わってくると。
そうですね、うん、やっぱりご本人ではなかなか判断難しいかと思いますけれども、うん、 ぱり症状が、まあ、眠れないとかね、うん、食べられないとか、まあ、そういった症状が強い時は、うん、カウンセリングで話をしているっていうので進めるよりかは、うん、やっぱりお薬でしっかり眠ってもらうとかね、うん、まあ、そういったことを先にした上でその後のお話っていうのを進めると落ち着いて進めていけることがあるので、うん、はい、なかなか抵抗もあるかなとは思うんですけれどもね、
そうですね、はい、うん、なかなかこう精神科を受診するっていうのは自分にとっても、うん、周りからしても、うんうんうん、なんかちょっと、ね、別に悪いことではないのに抵抗感っていうのはあるかもしれないですね。
そうですね、どうしてもこうイメージが湧き、まあ、最近は少しずつ、うん、テレビなんかでも精神科の先生が出てたりとか、うん、まあ、臨床心理士もですが出ているので少しは抵抗感が和らいできたのかなって印象はあるんですけれども、うん、やっぱり第一歩内科に行ったり外科に行くのとは違って、
う
ん、
ね、
なんかね、どう思われるかなっていうところがなんかと思うんですが、行ってみると案外も普通にお話しするだけなんで、
はい、
その方が思ってたのと全然違いますねっていうようなことを聞くことの方が多いので、うん、はい、ためらわずにぜひ行っていただきたいと思います、う
ん、この心理カウンセリング、私は結構ねほりはほり、
うんうんうん、
悩みを聞かれ、
うん、
まあ、それに対して、
うんうんうん、
あなたはこうだからこうした方がいいよ、うん、みたいな感じで言われるという、うん、まあ、イメージがあるんですけれども、うん、実際の心理カウンセリングはどういった感じなんですか？
そうですね、多分そういうふうにこう思われてる方もたくさんいらっしゃって、来るのにねちょっと抵抗を感じたりとか、うん、なんか言われたらどうしようと思ってらっしゃる方もたくさんいると思うんですが、はい、まあ、実際の面接では結構悩んでることっていうのは問題というかね、抱えておられる問題とか悩みっていうのはまずあると思うので、うん、そのことについてお話をまずはゆっくりお伺いします、
うん、
でその上でどうしてもその心理師の方がこうしなさいしなさいとおっしゃるようにアドバイスするっていうイメージがあると思うんですが、うん、実際はその問題というよりもむしろそういう背景のことだったり、うん、そういう考えに至るその人の考え方っていうのがあると思うので、うん、そういったことを一緒にまずゆっくり聞いてですね、うん、でその人らしい問題解決に近づいていけるように一緒に考えていくっていうのがカウンセリングになってくるんです、うん、
はい、
例えばね、うん、精神的に、
はい、
辛いっていうふうにおっしゃる方の中には、うん、本当はすごいたくさんできていることがあるのに、うん、マイナスの方に考えが偏っていて、うん、自分は何もできないとか、うん、もうダメなんだっていう風に、うん、必要以上に自信を失ってしまってる方っていうのも結構いらっしゃると思うんですね、
うん、
でそれによって人との関係がうまくいかないっていうこともあると思います、うん、
はい、
で、まあ、反対に怒りとかね感情をすごく爆発させてしまって、うん、まあ、それにはすごく我慢してるからっていうのがあると思うんですけれども、うん、そういった感情のコントロールがうまくいかないといったこともあるかもしれないです、うん、でそういった考え方の偏りっていうところを修正する方法ですね、うん、プラス面もマイナス面もあるっていうふうに考えるっていうこととか、うん、
はい、
あとは気持ちをどうやったらコントロールできるのかなっていったこととか、まあ、そういったストレスに対する対処法について、うん、まあ、一緒に考えていくっていうところが、うん、はい、カウンセリングの中での役割かなと思っています、
はい、うん、聞かれるっていうより聞いてもらうっていう感じなんですね、
う
ん、
そうですね、やっぱりこちらが私たちお話をお伺いする心理師の方もご相談いただく方のことを全然知らないでスタートしますので、うんうん、見てこの人はこんな人だなんて見透かされるみたいにね思われることもあるんですが、うん、そんなことは全然なくって、むしろご本人の中の考えをお伺いして一緒に考えていくっていう感じですね、
うん、
はい、
どうしてもこう自分ばっかりがもうできないってマイナスに思ってしまって、うんうんうん、人はいいよなみたいなね、なんか他人はすごいよく見えて、
はい、
でまあ、その人にも悩みはあったりするのに、
う
ん、
そうそう、
なんかマイナスのことってなぜあんなに膨らんでいくんでしょうね。
そうですね、どうしてもそこの記憶が残りやすいというのはあると思うんですが、うん、まあ、プラスばっかりね考えるよりかはいいところもあると思うんですが、
うん、
それも悪いところじゃなくって、
うん、
マイナスに考えてしまうということは逆に慎重に考えられるっていうことでもあると思うんですよね、
はい、
慎重にいろんなことを考えるから考えすぎて一歩踏み出せないっていうところがあると思うんですけれども、だ要はバランスだと思うので、
う、
まあ、そういったバランスにを持てるようになれればいいのかなと思います、
そうですね、はい、逆にまあマイナス面ばっかり傾くのもダメなんですけど、うんうん、確かにプラスばっかり傾いてても、うんうんうん、うまくいかないこともあるかもしれないですよね。実際の相談っていうのはどういったものが多いんですか？
そうですね、まあ、入院の方と外来の方っていうのはまた少し違うんですけれども ね、入院の方は先ほど最初にお話しさせてもらったように、まあ、がん相談支援センターに所属しているということもありまして、体の治療とかがんの治療とかっていうのに伴う不安とか、まあ、よく打つっていうふうについてのご相談が多いです。で、私は病院の中で緩和ケアチームというチームに所属していまして、まあ、お医者さんもはじめとしていろんな職種の方とチームを組んで介入することも多いんですけれども、まあ、心のケアっていうのを担当しているということもありまして、まあ、よくわからないけど不安だなっていう漠然とした不安とか、まあ、病名を聞いたとかね、治療がうまく進まないんだけれどもっていうようなことのについての気持ちについての相談っていうのをお受けすることが多いですね。
そうですね、まあ、不安な要素ってじゃあ何が不安なのって聞かれた時に、分からないことの方が多いかもしれないですね、
そうですね、そんなうまく整理できてる方の方がきっと少なくって、何が不安なのか分からないけれども不安っていうことについて、すぐその場で解決するって、まあ、難しいと思うんですけれども、一緒にまあ話す中でね、結構ご本人がこういったことが不安だったのかもしれないって徐々に気づかれていくことが多いので、そういったことの方が、多いですかね。
でも外来の方だったらどういったことが多いですか？
そうですね、外来は、まあ、体の病気の方だけではなくって、いろんな方のご相談を受けしてるんですけれども、まあ、職場とかね、学校での人間関係がうまくいかないとか、まあ、家庭内での夫婦の問題とかですね、そういった関係性のお話とか、まあ、子育てについてっていった相談が多くなっています。またまあ院内の、ね、小児科の先生からの依頼で、まあ、場合によって発達検査を行ったりっていうこともやっていますね。いろんなご相談を受けすることが、外来の方は結構バラエティに富んでいますかね。
そうですね。どれくらいこう治療というか、まあ、心理カウンセリングなどを通うものなんですか、こういったものは。
そうですね、まあ、数回である程度まあその目処っていうのが立つ場合というかね、ご本人がまあ自分でまた考えていけるかなっていう場合でしたら、まあ、2、3回で終わるっていうこともあるんですけれども、まあ、長期的に通いながら抱えておられる問題について、まあ、一緒に考えながらですね、社会生活を送っておられるという方もいらっしゃいます。でまあ、最初の面接でカウンセリングの目的、どんなことを相談したいかということについてお話をさせてもらって、その後数回面接を重ねて方向性というのを一緒に考えていくんですね。なので、まあ、週1回とか2週間に1回ぐらいのペースで外来の方は来ていただくということが多いです。
さあ、この、まあ、いろんな相談を、もちろん永井さん受けてらっしゃると思うんですけど、その中ででもこう自分も苦しくなったりとか、入り込んでしまったりとかはしないんですか？
それはまあありますよね。やっぱり基本的にやっぱりその専門職として働いてる以上は一定の距離を保ちながらっていうところをね、させてもらってるんですけれども、やっぱり内容によってはすごくお辛い経験をされてる方もいらっしゃいますし、ちょっと気持ちが入ってしまうような時もあるかなと思いますね。
でも客観的にねお話聞いてしていかないけない仕事ですもんね。
そうですね、まあ、それが専門家として必要なことだと思っているので、私たち自身も、まあ、そういったカウンセリングをしている側も、自分の男上の人とか、先生とかにもそうもちろん相談しながらカウンセリングのようなことをしてもらって、自分の問題点というのも考えるというのはしています。
来られる、まあ、年齢層って、まあ、外来の方だったら、まあ、特にどれくらいの年齢の方が多いんですか？
そうですね、もう小学生ぐらいからもう70代とか、まあ、年代本当に幅広くって、まあ、でも割と仕事されてる方とか学生さんが多いので、20、30代の方が多いかもしれません。
ですとまたよりなんかこう身近に、ね、感じてしまって、
そうですね、できるだけでもまあその客観性っていうところが大切だと思っているので、 距離を持つようにというか、自分の中での気持ちの中でコントロールしながらですね、お話を伺うようにはしています。
例えばこういった、まあ、相談とかカウンセリングを受けたいという方は、まあ、入院されている方と外来と違うと思うんですけれども、はい、その、相談方法を教えてください。
はい、入院の方に関しては主治医の先生とか看護師さんにまあお声掛けいただくと、はい、こちらの方に連絡をいただけるようになっているので、まあ、そういった形で予約していただいても結構ですし、2階のところにですねご相談に直接来ていただいて、はい、またお時間を約束させてもらってということをさせてもらっています。
はい、
で外来に関してはきちっと予約でさせていただいておりますので、病院の代表にお電話いただくか、2階の外来の10番という窓口があるので、はい、そちらにお申し込みいただければと思います。で時間なんですけれども、平日の月曜日から金曜日までさせていただいておりまして、時間は9時から5時、最終が4時からの面接というふうになっています。で料金は1回50分3000円というふうになっています。
はい、わかりました、ありがとうございます。はい、では、まあ、相談をされている中で心がけていることっていうのはどういったところでしょうか。うん、
そうですね、まあ、今までお話しさせてきていただいたようにですね、心っていうのはやっぱり目に見えないものだと思うんです。
はい、
で心の問題っていうのには明確な答えがあるわけではないですし、個人個人で悩んでおられる内容も全く異なりますしね、複雑なことも多いと思います。
はい、
でもまあ例えば病気になっても体の病気になっても、うん、心の変調をきたしても、まあ、その人自身が本人のペースで解決する力を持っているというふうに思っていますので、うん、
はい、
その人がその人らしくですかね、こちらのペースじゃなくってご本人のペースで不安を少しでも軽くしてい、いただけるようにというふうに心がけて、でご本人の力を信じるということはやっぱり一番必要なことかなと思っています。
はい、
はい、
誰しもまあ相談はするんだけど自分の中でやはり解決できる要素は持っていると、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、それは本当につくづくお話してても思います。
うん、あ、そうですか。
はい、
うん、まあ、確かに友達同士と比べるのもちょっと違うかもしれませんが、うん、友達に相談するときって、うん、でもなんかこう話を聞いてもらって、うん、友達のアドバイスというより、うん、まあ、その中でのこうまた自分でのこう、うん、きっかけがあって解決していくみたいなのは多いかもしれない
ですね。そうですね、お友達に相談することもとっても大事だと思いますし、周りの人に言えるっていうのもその人が持っている力だと思うので、そういった解決をできるということも大事だと思いますけれども、うん、やっぱりより深い問題とか、うん、すごく辛いことっていうのはなかなか身近な人だからこそ話せないっていうこともあると思うんですね。まあ、そういった時に臨床心理士に相談してもらったら、
はい、
まあ、少し第三者としての関わりというのができると思いますし、うん、まあ、そういったご本人の力というのを少しでもこう後押しできるようなことができるんじゃないかなというふうには、はい、考えています。
はい、まあ、様々な相談を受ける中で、
うんうん、
まあ、自分もすごくもしかしたら落ち込んでしまうこともね、永井さんあるかもしれませんが、うん、そういった時何かこう発散したり気分転換したりそういったものはもうお持ちなんですか？
そうですね、もちろんもう私もお話をするのがね結構好きなので周りのねお友達におしゃべりをして、
はい、
まあ、気持ちを発散させたりとか、で休みの日はやっぱり友達と出かけたりとかですね、
はい、
まあ、買い物したりとか、で最近あんまり行けてないんですが、ホットヨガもしてるんですけれども、まあ、そういったことで汗を流してすっきりしたりとか、
はい、
そういうことを、はい、やっています。
最近だとどこにお出かけされたんですか？
そうですね、美術館に行きました。うん、
はい
はい、美術館に行って、まあ、絵のことはあまり詳しくわからないんですけど
、はい、
うん、でもなんかそうい う, こう静かなところで、はい、なんか絵を見ると少し気持ちが落ち着くのかなというふうに、はい、考えてそういうこともやってます。
へ、はい、何事もまあ興味を持って、
うん、
うん、することも大切ですよね。
そうですね、いろんなことやって、私自身もそうなんですけども、やったことないからって言って、ね、閉ざすよりかはいろんなことやってみる中でまた見えてくることもあるかもしれないなと思いますね。
はい、で個人的に友達から相談を受けたりとかもされるんですか？
そうですね、お友達からお受けすることもあるんですけども、
うん、
やっぱりさっき言った、まあ、第三者の視点っていうのが、
はい、
必要になってくるんで、うん、 友達としてのアドバイスだったりお話を聞くっていうことはするんですけど、はい、プライベートでも、うん、でもやっぱりより深い問題とかになってくると、はい、他のカウンセラー紹介したりとか、うん、っていうことをするようにはしています。
うん、あとホットヨガ、
はい、
最近はでも行かれてないんですか？
そうですね、ちょっとお休み中なんですが、
はい、
疲れてるかな、7年ぐらい前から
やって
て、で、まあ、そんな頻繁に行かないんですけれども、うん、あまりこう運動が私得意じゃないので、
うん、
まあ、ホットヨガだったら暑い中で体がちょっと柔らかくなって、うん、ゆっくり運動ができるので、
はい
はい、私には合ってるかなと思ってやっています。
うん、なんか7年前じゃするきっかけは何かこうご自身でもこうちょっとストレスがあったとか？
いや、あんまりそういうことではなかったんですけど、なんかこう体を動かす何かないかなと思って、ジムはあんまり性に合ってなかったんで、うん、なんかこうそうですね、ゆったりした動きがある、
うん、
まあ、少し流行ってたっていうのもあると思います。
あ、でもそうかもしれないですね。
うん、はい、
あとはよく寝ること。
あ、はいはいはい、うん、そうですね、寝ることもすごく大事だと思います。
うん、結構寝てるんですか？
平日はどうしてもね、睡眠不足に私もなりがちなんですけど、患者さんともよくお話しするんですけども、うん、睡眠っていうのはすごく気持ちの心のコントロールに大切で、
うん、
睡眠をとることで考えがリセットされたりね、
うん、
夜中ってすごくいろんな考えが浮かんで落ち着かないことってないですか？
あります。変な考え事って、うんうんうん、なんで寝る前に考えてしまって で、ね、うん、で寝れなくなるんですよね。
そうですね、なのでもう考えずにできたらね、考えないで寝て朝に今考えるっていう、考えるのであれば、まあ、そういうことが大事だと思うので、私もその気持ちの健康っていうのはすごく大事、自分自身が大事だと思っているので、できるだけ睡眠は取るようにしています。
なんかまあ寝れないっていうこともなんかストレスに、ね、うん、なってしまったり、余計に不安になってしまったり、
うん
うん、してしまいがちですけれども、
うんうんうん、
先日テレビでなんか朝方と夜方だったらどっちの方がなんか幸せかみたいなことをやっていて、でなんかこう街頭調査とかでも結構朝方の方がやはりこう幸せみたいな調査結果が出てたんですけども、考え事というか何かするにも朝の方が、
やっぱり体がきっとねそういう風になってるんだと思うんですね。まあ、どうしてもお仕事の都合でねそういう朝方にできない方もいらっしゃるとは思うんですけれども、体のリズムっていうのはやっぱり光を浴びてっていうところはすごく大事だと思うので、うつとかでもよく今言われてると思うんですが、うん、けれども、まあ、そういう光を浴びてちゃんと戻すことによって結構改善するっていうこともあるので、うん、
はい
はい、できるだけ規則正しい生活っていうのは大事だなと自分にも言い聞かせて、
うん、
はい、いるところです。
そうですね、
はい、
いろいろとここまでお話を伺ってきましたが、では最後に永井さんが今後目指すところ、目標なり、うん、こういう風になっていきたいなという抱負があれば教えてください。
病院の中で今ちょうど6年目になるんですが、うん、私自身まだ病院でできてないことっていうのがたくさんあると思いますから、個別の面接もそうですし、病棟でのこう役割ということももう少し広げてやっていきたいなっていうのはあるんですけれども、それに伴って、まあ、スタッフ、医療現場で働くスタッフみんなが患者さんの気持ちに寄り添ってケアできるっていうところを一緒に考えていきたいなと思っているので、うん、まあ、そういった勉強会なんかも時々させてはもらっているんですが、そういったことを継続していきたいなっていうことと、あとはやっぱり地域の方々の心の健康に少しでも貢献できるようにですね、地域の、まあ、精神科の先生との連携ということもそうですし、なんか予防的な関わりっていうのを、心の健康を状態を悪くする前にですね、何かできるっていうことができたらなと思っています。
そうですよね、まあ、ちょっと心の病気を抱えている患者さんと、うん、まあ、病院内で接するのは、うんうん、まあ、永井さんみたいな臨床心理士だけではないので、
うんうんうん、
まあ、周り の、 そのスタッフさんもそういったところを、はい、まあ、専門ではないんですけど、
う
ん、少しでも分かってもらえてると、
うん、
こう患者としてもこう、ね、うんうん、安心はしますよね。うん、
だいろんな視点を持つことが、私ももちろん医療的なことを知っておかないと患者さんの状態って把握できないと思うので、そういった勉強していくことは大事だと思うんですけれども、まあ、気持ちの部分っていうのは絶対につきまとうというか、病院来る時って皆さん不安だと思いますしね。
確かに、
で、まあ、それに伴って例えばあの精神科の治療を受けてらっしゃる方が病院に来るということも当然あると思うので、
はい、
まあ、そういった時はこういうふうに関わってもらうともう少し楽だとか、まあ、そういったことも一緒になんか学んでいけて、あの何かねみんなで、あのケアできるとよりいいのかなというふうには、はい、これからの課題なんですけれどもね。
もう永井さんご自身のことだけではなく、
はい、
もう周りのね、方とのこう協力というか、
うんうんうん、
そういったところもこう今後目標として、
そうですね、一人でやれることっていうのはかなり限られていると思うので、はい、そういったあの私も勉強しながらあの一緒にやっていければと思っています。
はい、今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。